こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれタワゴトーク1212回をお届けします。2026年3月21日土曜日、23時50分です。深夜ですね。もうすぐ日付が変わるというタイミングでございまして、たった今ですね、映画を見に行って帰ってきたところでございました。はい。まあ、20日金曜日が祝日で、まあ、僕は仕事で学校のねオープンキャンパスがありまして、それのスタッフというか、参加しまして、いろいろなね来場者の方々に、案内をするという、まあ、質問に答えたりってことがね多かったですけど、そんなことをやっておりました。で、土曜日迎えまして、土曜日はね、まあ、家で仕事してましたね結局仕事してんじゃねえかっていう話なんですけど、まあ、家で仕事してました。で、夜子供を連れてですね、映画を見に行って、で帰ってきたところというとこですね。映画はね、プロジェクトヘイルメアリー、いやー面白かったですね。 SF いいですね。最近なんか SF 何年かにね一度ぐらいの感じでいい SF 映画が来ますね。なんか SF 映画最近の SF 映画はしっかり SF しているものが増えてきてるかなっていう気がしますね。まあ、こういう流れはいつから来たのかなと思うとですね、インターステラーあたりかなっていう気がしますね。インターステラーあたりからですよね、多分ね。今日の映画はね、雰囲気としてはあれみたいな感じですね。アドアストラっていうね、ブラッド・ピットが出てた映画ありましたけど、父を訪ねて三千里みたいな話何キロだったかな、何億キロか離れてるところにねお父さんを探しに行く話ね。あれ面白かったですね。今日のやつはね、なんか大ピンチがね、太陽系に大ピンチが訪れるという話で、それをなんとかすべく、先生がですね、中学校の先生がなぜかですね、巻き込まれてというようなお話。この手の話はね、アメリカ人こういうの好きですよねアメリカ映画ってこういうのありますよね。古くはアルマゲドンあたりからそうですけど、アルマゲドンもね、ブルース・ウィリスが地球に向かって降ってくる小惑星にね直接乗り込んで、その小惑星を内側から爆破するという恐ろしいミッションをですね遂行するわけですけども、あの人は石油を掘ってる人だったわけですよね。その石油ね、海上石油プラントみたいなところで働いてた人ですね。というそういう、まあ言ってみればそのなんていうの、その特殊な技能を持った人ではあるけど素人なわけですよね。そう、宇宙に関しては素人でしょ。そういう人を宇宙に飛ばしてなんかするとこういうの好きですよね。戦うやつもそうですね。戦うやつ、宇宙人とかと戦ったりするやつも軍人ではない人、戦うプロフェッショナルじゃない人が巻き込まれてね、でそして戦果を上げるみたいな、そういうお話好きですよね。なんでかなと思いますけど、そういう傾向があるなと思いますね。今回のやつも中学校の先生、まあ、中学校の先生がね、なんで、宇宙船に乗って宇宙に行くのか、これには理由が必要になるわけですけど、何らかのなんかね、説得力のある話がないとね、なんでそんな素人を生かすんだよって、っていうことになるじゃないですか。でね、まあ、ネタバレになりますから何も言いませんが、ものすごい方法で解決していました。思わず、え？ね、思わず、え？っ って言いそうになるような展開でぶったまけましたが、まあ面白かったです、話としては。なんかでもね、最近ね、映画を見てると思うんですけど、そのお話のね、整合性というか、その、まあ、フィクションのね、物語の作り方という意味でね、結構、そんなのありなのって、っていうやつ、多いよね。僕自分だったらなんかね、その採用できないだろうなと思うのよ、そのアイデア。ご都合主義すぎて。無理だろってなるんだけど、僕だったらね。でも平気でそういうもの出てきてんだっていう気がするんですよね、最近見てるとね。特に映画でね、見るフィクション、デタラメなやつが多くて、こんなんでいいのっていうね。っていう展開のやつ結構ありますね。むちゃくちゃだろみたいな。その、まあ、物語を考える側としてはさ、僕もね、フィクションを考える側、まあ小説書いたりとかする上でね、ストーリーを考えるじゃないですか。その時に、その、こう作者の思惑っていうのはあるじゃない。こうしたいな。ストーリーの展開をこういうふうにしたいなっていうのはあるでしょ。でも、それが自然な流れじゃないことってあるじゃないですか。というかね、自然な流れしか起こんなかったら面白くないわけですよね。フィクションとして。だから何がしかのその普通じゃない流れが起きる必要があるんだけど、その普通じゃない流れになるための、その物語の積み上げ方っていうのはあるわけじゃない。そうしないと嘘くさくて、いや、ないだろって冷めちゃうでしょ、見てる人がね。そうならないように、いろいろ考えるわけじゃないですか。で、フィクションで考える上でね、で僕だったら今日のやつもね、ないだろないだろって思うようなアイデアが採用されてましたね、今日のやつもね。ちょっとびっくりしたけど、僕も。って家で、例えばね、家で、配信とかでね、この映画見てたとしたら、多分声出してるね。ってマジでみたいな。そんなのありっていう展開でした。でもね、結局その主人公、をこういう人物に設定すると必然性がないわけよね。その人がそこにいなきゃいけない必然がね、ないわけですよ。で、その後の展開とかもね、いろいろあるじゃない。そのフィクションとして成立させるためにね、例えば主人公は危機に瀕する必要があるとか。で、それを乗り越えてっていうストーリーにしたいじゃないですか。じゃあ、そのピンチが訪れる必要があるけど、その予測できるピンチでね、対策の打ちようがあるピンチだったら、最初から対策されてるはずなんですよね。そうすると、そのピンチが大したことなく過ぎちゃうじゃない。万全の対策ができていました。ね。だから、すごいピンチが訪れたけど、バッチリでした。って、何の困難もなくね、準備万端でした、パーフェクトって言ったら何も面白くないじゃないですか。どうやって切り抜けるのかなみたいな。必要ですよね。そういうスリリングな展開。でもこれって、うまくいかないんですよ。無理やりな感じになるじゃん。大体。だからいかにしてこのね、この大ピンチを自然な形で持ってくるかっていうのが、まあ、フィクションを考える上での一番のポイントだと思うんですね。最近見てるとね、こういう部分、でここがうまくいってるやつってすごいうなるような展開で、うお、すげえなってこう震えるわけですけど、最近ここのところが適当なやつがすげえ多いなと思いますね。今日の映画面白かったよね。すごい面白かったし、その SF 的アイデアとかも面白かったけど、ご都合主義っていう言葉があるじゃないですか。まあ、ご都合主義っていうことを持ち込んできたらね、最初から終わりまでご都合主義ですよ。どれ一つとしてまともな展開がないというかね、無理だろ、そんなことならねえだろっていうことが全て起きて、結局そうしないと成立しない物語なんですよね。ご都合主義だろって思いながら見ましたけど、それでもまあ面白かったです。だからそこがうまいバランスですよね。一歩間違ったら興ざめで、何これって終わるとこなんでね。でも僕思うんだけど、 人によってはこの映画ね、そう思う人もいると思いますね。あまりにもご都合主義だろっつって冷めちゃって、何も楽しめねえわっていう人もいると思う。結構無理だった。そのね、一つや二つじゃないんですよ、ご都合主義が。すごいでかいエピソードが、大体ご都合主義で、かなり無茶なことになるわけですよ。で、その、フィクションの都合で、まあ、いろいろなことになっちゃってて、っていう感じではありましたね。だからまあ、でも、肯定的に見れば楽しかったけど、作品としてはね。楽しかったけど、ちょっとストーリーの作り方としてはいただけないというか、ちょっと賛同できねえなっていうところいっぱいありましたね。これはないだろうっていう。もう少なくとも僕だったら思いついても全部ボツだね。この展開はないわって思う。でもね、ほんと最近そういう映画多いんですよ。なんか、用法問わずね。用法問わず、なんかそのストーリーの展開のために、登場人物たちがね、動かされている。よく小説書いてる人とかがね、そのキャラクターたちが自分たちで動き出してみたいなこと言うじゃないですか。それはね、そういう風になるっていうのは、その作者の都合によって動かないってことなんですよ。だから作者の都合で物語が運べなくなるんですよね。そのキャラクターたちの意思に任せて動かしていくとね。で、そのね、キャラクターが自分たちで動き出してるっていう作品で、ちゃんと成立してるものって結構純文学だったりとかするんですよね。エンターテインメントではまずそういうことはないと思いますね。ちゃんと動かさないと、作者の意図で動かさないと、ストーリーが運べないからね。で、今回のやつはね、まさにそういう感じで、作者の向かいたいところに向かって、物語を運んでいくから無理なことが起きるわけいっぱい。でもそうでもしないとね、中学校の先生宇宙に飛ばすことは難しいし、その飛んでった後もどのようにしていかにしてこのストーリーに持っていくのか難しいよね。だからもうどう考えてもこれはご都合主義的なものを要素を持ってこないと無理だろっていう感じなんだけど、それが一つや二つじゃないんですよ。まあ初めから終わりまでご都合主義にまみれていて、でもそうしなきゃこれは成立しないよねっていうお話でしたね。なんかね、近年こういうのが増えてるなと思います。こういう映画が用法問わずに本当に、まあ、大抵の映画ご都合主義じゃないかな今ね。最近なんかフィクションの、最近の新しいフィクションの小説をあまり読んでないですね、僕。そういえば。よくできてるなと思う作品がほとんどないからですね。なんかいろいろ読んでたけど、なんかね、微妙だなっていう感じで。最近はもう純文学ばっかり読んでんだけど、そのそもそもそのストーリーみたいなものがなくて、純文学はさ、まあ、文学そのものでね、その文章そのもので、いろいろなことを感じさせていく物語であってね、その作者の都合でね、そのストーリーを組み立てる必要があまりないんですよね。ストーリーというよりも人物とかその人の暮らしとかを見せればいいから、だから何かその大事件が起こる必要もないし、そのどんでん返しとかがある必要もないしね。そうじゃなくてメッセージがしっかりあって、でそれが文章で表現されていて満足が得られるから、そういう意味ではなんかあんまりこう変なこう物語展開みたいなことをやる必要がないから、まあ、自然なままに流れていってね、リアリティのある話が展開されて、まあ面白いわけですよ。満足感が高いですよね。最近なんかエンターテインメントはあまり満足できないっていうか感じがあります。本当にだからご都合主義みたいなのしかないんだもん、本当ね。そんな気がしませんか。フィクションのなんかね、ストーリーがめっちゃ面白いなみたいな、あんまりないですよね。ご都合主義みたいになってしまいがちなんだよね。で、まあ出尽くした感はあるんでしょうね、きっとね。いろんなストーリーがね。 という感じで、プロジェクトヘイルメアリー、 SF のアイデアは面白かったし、うん、センスオブワンダー、 SF 的センスオブワンダーはある、面白いです。ただしそこへ行くためのストーリーの展開に無理がありすぎてもうご都合主義で、ね、ひどいことになってました。結構ね、エンターテインメントのそのご都合主義で、あの、興ざめする一つのね、要因はね、僕の場合ですよ。僕の場合、結構その、って思っちゃうのは、あのね、登場人物がストーリーの都合のために殺されちゃうやつですね。で、その人死ぬ必要あったみたいな。てか、その人が死なないとストーリー展開しないんだけど、そのストーリーが展開するために殺されたよねっていう風に見えちゃうやつ、それは結構ねがっかり感ありますね。でもね、難しいんですよ。登場人物ね、架空の登場人物とはいえ人じゃないですか、一人の人、その一人の人をこの世から消すわけですからね。それは無理があるんですよね。そのどういう必然でその人は死ぬのかっていうことなんですよ。もちろんなんかね、必然というかさ、偶然に人が死ぬことだってありますよね。ありますけどね。それによってストーリーが動いていって、っていう風に作っちゃうじゃん。大体まあそうなんだけどさ、そういう風に ならざるを得ないですよね。ならざるを得ないんだけど、っていう風になった時にね、この人をストーリーのために殺されたなっていう風に見えると、ダメだと思うんですよ。なんかその都合によって消されたやつね、良くないですよこれは本当に本当に良くないと思います。ストーリーの展開のためにこの人は消されたっていうね。でもそうならざるを得ないね、何でも。まあどの映画みんなそうだよね。その宇宙、特に宇宙を描いてるやつで、まあ例えばグラビティとかもそうだけどさ、主人公が一人ぼっちにならなきゃいけないやつあるじゃない。孤軍奮闘しなきゃいけないから、協力者が誰もいなくなるとか、専門家が誰もいなくなるとかっていう事態にならないとピンチが訪れないから、その主人公と一緒にいた人たちみんな消されるわけですよ。そこがスタートだからね、物語の。でもそういう作りにしちゃうと結構冷めるよね。そんなことないですか？僕かなり冷めるんだよね。ああって主人公のピンチのためにこの人物消されたって、そういう風に見えちゃうからね。フィクションとはいえね、そこにその人いたっていうさ、その人にはいろいろな、いろいろがあったはずでしょ。生きてきた過去もね、生きてきた過去があるってことは関わっていた人物もいるはずで、そういう一人の重みのある人物をね、いとも簡単にね、主人公の試練のために死なせていいのかと思うんだよね。まあそんなこと言い出したらね、あの探偵ものなんかね、事件が起こらないと始まんないじゃない。そうするとその事件の被害者は大体ストーリーのために殺されてるわけですよ。そういうもんだって。まあもちろんね、そういうもんだっちゃそうなんだけどさ、それがなんかね、こう、ああストーリーのためにこの人はストーリーのために殺されてしまったなって思うのよ、僕はね。で結構冷めますもうしょうがないけどね、しょうがないけど。特にでもね、その気になるのは、そのストーリー展開のためにわざわざ死なされたみたいなやつね。でよくわからない死に方するやつとかね、今日の映画もね結構ひどかったですよ本当にひでえことが起きるんだけど、そのひでえことの起き方がひどい。さらになんでそんなことが起きたのかっつったら、なんかもう本当にありえないようなミスのせいだったりとかして、みたいなそんなんでいいのみたいな感じですよね。ストーリー展開もうちょっと考えることはできなかったんだろうかと若干思いました若干じゃないね、こうやって言葉にしてみるとわかるけど、僕はなんか結構、あ、面白かったなっていう 感想で見終えたんですよ。でも今こうやって言葉にしてみたらね、あんまり満足していなかったんだなということに後で気がつきましたね、今ね。そのようなこともありますね。はい。そんなような、まあこの映画はね、ネタバレを気にしていると何も喋れないから、もう喋るのやめましょう。まだ昨日公開されたばっかりの映画だから、ぜひ皆さん見に行ってみてください。プロジェクトヘイルメアリー。あのね、ストーリー的にはご都合主義にまみれていていろいろあれですけど、主演がライアン・ゴズリング、ご存知ですか、ライアン・ゴズリング。僕の記憶ではね、ララランド、ララランドっていう映画あったでしょ、あの映画の時に初めて知ったんですけど、ライアン・ゴズリング。あれの時から好きですね。この俳優いいなと思って見ていますね。今回の役もぴったり、本当に。キャスティングが見事ですね。もう彼だよ、本当に。彼のイメージそのまんまみたいな人物で、もうこの人以外いないでしょっていう配役。なので、まあ彼の芝居がね、この映画の満足度を、のほとんどを握ってるような気がします。本当に。で、ご都合主義でも何でも気にならないね。ライアン・ゴズリングがいいから。これすごいよね。すごいパワーですよね。俳優の力だなと思います。いろんなものをねじ伏せる俳優の力。いろいろなご都合主義を全部飛び越えてね。いい芝居でしたね。まあ SF 好きな人はね、まあ多分 SF が好きな人はおすすめされなくても見に行くと思いますけど、数少ない SF 映画ですからね。まあ、みんな見に行くだろうと思いますけど、SF が好きじゃない人もね、別に SF 好きってわけじゃないけどなっていう人でも、まあ、ライアン・ゴズリング好きならぜひ見てほしいなと、と思いましたね。少々ご都合主義が過ぎててやばいけどね。けど、あんまりそれが気にならなかったですね。見終えた時、直後はね、いや、面白かったわって思ったんでね。いや、面白かった。実際問題面白かったけど、振り返ってみたらちょっといろいろあれだよなって。っていう部分はありましたね。あと、まあ演出もね、ちょっとやりすぎ感あったけど、それがね、まあでも、これ以外ないんだろうなっていう感じはあったね。それによってちょっとややこしくて分かりにくい感じはありましたけど、うん、まあでもね、そんなことありえるのっていうそんなことありえるのはいっぱいあったね。思い出せば思い出すほどあるな。その設定もさ、みたいな。そう、設定も無理があったね。でも SF の設定をね、ちゃんと作るのは難しいですよね。特にその、人間、地球人よりも進んだ生物みたいなものをね、想像しようとすると、無理だよね。我々の人知を超えてるものでしょ。それを想像するのって非常に難しいですよね。で、その人知を超えたものを出しちゃうとね、結局人知を超えてる奴らは我々よりはるかに優れてるんだから、もっとずっとすごいんじゃないのっていうね。っていう感じもあるじゃない。それをちゃんと設定するのは難しいっていうのは確かにあるけど。そう、それがね、ご都合主義になってしまうと、まあ、興ざめという展開になりがちですね。まあ、そんなところですかね。はい。で、という感じで、今日はもうこんな話で、どうしようかな。24分も喋ったね、もう。24分も喋ってるんで、どうしようかなっていう感じですけど。そうそう、あのね、だいぶ間が空いたじゃないですか、前回から今回まで。これの弁解をしようかな。それ最初にやれよって話ですけどね。今日かなりお久しぶりで、お久しぶりに上がってきたなって思った人もいるかもしれませんが。前回確かね、 名古屋からお届けの第3夜やってからだよね、以来ですよね。多分僕名古屋から帰ってきてからやってなかったような気がするんだよね。でなぜかというとですね、名古屋のあれ2日目の夜寒かったんですよ。すげえ寒くて、名古屋意外と寒いじゃんって言って震えながら帰ってきたんでね、宿に。でまあその日ちゃんと風呂入って、風呂はねしっかり温まって、で最終日やって帰ってきたんですけど、帰ってきたら体調を崩したんですよ。風邪ひいたのね。本当に珍しく風邪ひきました。寒かったんだね、名古屋が。で風邪ひいて、で風邪はね本当に大したことなかったんですよ。一晩二晩くらいで治ったんだけど、でも風邪ひいてね、で鼻声みたいな状態だったんですよ、しばらく。それでまあ撮ろうかなと思ったけどちょっとなんか声があまりにもね、あまりにも体調悪い声だからさそれでちょっとこの声がちゃんと治ってからにしようと思って、で一週空いたんですよ。で一週空いて、その翌週はねできる感じだったの、コンディション的にはできる感じだったんですけど、なんかね、なんかバタバタしていたんだよね。でなんかね、気づいたら夜中気づいたらなんかもう0時過ぎてるみたいなことが結構あって、で0時過ぎてからね収録したこともありますけどね、過去にはね。っていうか今も過ぎてるけどさ、とっくに過ぎてるけど、0時過ぎてからスタートする。今日もね一応23時50分にスタートしてますから、幾分ねまだ日付変わる前なんですけど、もう日付変わっちゃった後にね、あーってなって、あーちょっと過ぎちゃったな、やめとくかみたいなことがねそういうのが続いて、で今日になってしまいましたね。で仕事の方がね、この間何があったかというと、まあ卒業式があったりとか、いろんなことあったんですよ。でいろんなことあって、でそうね、帰ってきて、名古屋から帰ってきた翌日、名古屋から帰ってきた翌日仕事だったんですけど、翌日仕事に行って、でその日の夕方ですね、だから3月2日に僕帰ってきてね、名古屋から帰ってきて、3月3日ですよ、3日にね仕事で学校行ってね、でその日の夜の何時頃だったかな、結構もう帰ろうかな、どうしようかなぐらいのタイミング、7時ぐらいだったと思います。夜仕事をしててね、そろそろ帰ろっかなぐらいのタイミングで、メッセージが、Teamsのメッセージがねピコーンって来たんですよ。あれ、そうだね、夕方、夜だね、夜それが来て、メッセージが来てね、明日電話してもいいですかみたいな今日もうこんな時間なんでみたいな感じでね、明日ちょっと電話してもいいですかっていう感じのメッセージが来たから、内線かけてもいいですかっていう、これ別にいいっすよって言って、その日は終わったんですよ、帰ったの。その日、次の日ね、その電話来たわけですよ、内線。そしたら映像作ってほしい映像ちょっと作ってほしいんだけどみたいな話が来て、で2週間ぐらいでって話なのよ。みたいな、2週間っすかみたいな。しかもなんか入学式で使う映像をね作ってほしいと言われて、急だねみたいな急だねみたいな感じなんだけど、その3月3日の夕方に行われた会議で急に出た話らしいんだよ。そういうのあった方がいいですよねみたいな話になって、でいや、あの人に頼んでみたらいいんじゃないみたいな感じで僕の名前が出たって言って、って言って連絡が来たのよ。やってもらえませんかねみたいな。でも入学式ってもうすぐっすよねみたいなね。4月の頭ぐらいですかって言ったらね、その前にリハーサルがあるんでそのリハーサルまでに欲しいんですけどみたいなことになってですね、まあ賞味2週間ぐらいで 作ってくれと。ねえ、なんか12月にも似たようなことあったなと思い出しましたね。まあ大体こんな感じですね。時間が全然ない中でなんかそういう話が湧いて。で、まるっとお任せみたいなね、感じなんですよ。ってやってくれと言われまして。なるほど。なんとかしましょう。なるほど、なんとかしましょうという返事をしてですね。で、それをやってたんです。その3月3日以降。だけど、そればっかりやるわけにもいかないんですよ。いろいろとあって。で、その間、いろんなことあった。本当にいろんな。なんかね、部屋を移動するって話もあったんですよね。で、それ引っ越しだよね、要は。学内で引っ越し。っていうのがあって、引っ越したんですよ。部屋を。普段いる研究室ね。を別の部屋に移動して、で、僕が今までいたところは、新しく来る先生に渡すと、引き渡すという話になって、で、僕は、退任された先生のところに入る。みたいな感じで、その引き継ぎをやってですね、部屋の引っ越しをしてとかね、そんなこともやってたわけですね。で、その合間に仕事して、その映像を作る仕事をして、とかいうことをやってまして、いろいろ大変でした。なんか卒業式もその間にあったし、いろいろだね。で、昨日はオープンキャンパスね、行って。でも昨日のオープンキャンパスはね、すごく有意義で、高校生がすごいたくさん来て、で、しかも、いつもはね、こう、ブースというかね、我々の学科のところにこういて、で、高校生ね、興味持って近づいてきた高校生とかに声かけても、なんか、いや、別にいいです、みたいな。ね、何でも説明しますよみたいな感じで言っても、いや別にいいですみたいな、よくあるじゃない、お店とかでね、店員さんが話しかけてくるけど、いやいい見てるだけだからっていう時あるじゃん、ノーサンキュー状態。ああいう感じが多いんですよね、いつも。だから一応説明要員としているんだけど、説明を求めてくる人がほとんどいないみたいな状況が結構あるんですけど、今回はね、説明を聞きたがる人がすごく多くて、いっぱい喋りました。すごいやりがいありましたね、なんか。いろいろ向こうから質問してくるんですよ。こういうのはどうなんですかとかね。実際どういう感じですかとかいう。高校生ね。高校生と親御さんとセットで来てたりとかするんですけど、結構みんな熱心に聞いてくれて、で、どういう進路に進めるんですかとかね。で、こういう感じのところに就職したいと思ってるんですけど、みたいな。そういうとこ行けるんですかっていうね、そういうような質問がいろいろありましたね。そのね、行けるんですかっていう質問をしてくる人たちがどういう意識レベルで言ってるのかによるんだけど、ここはちょっと難しいなと思ったんですけどね。まあそれはもちろんね、本人がちゃんとやればできますよって話だと思うんだよね。違いますか？なんか専門学校とかでもそうだけどさ、なんかこういう仕事に就きたい、もちろんね、そう思ってくるでしょ、学生さんね。そう思ってくることはいいんですよ、別に。いいんだけど、そういうとこ行けますかって聞かれたら、それはあなた次第ですねって話になるじゃん。もちろんそういうね、その夢を叶える方向に行かせたいと思って指導するわけだよね、学校側。だけど、まあ、正直なところ、学校に育ててもらえて、そしたらいけるかなっていう意識の人だと無理だよね。その学校行けば、なんとかなるかもって思ってる人ね、まあ、無理だよね。で、これ何事もそうだと思うんだけど、そう、あなたに意思があるのであれば、いけると思いますけど、という話にしかなんないね。で、どういうレベルで言ってるかってことなんだよね。だからここの学校に来て学んだらね、そういう仕事に就けますかと言ってくるんだけど、学ぶのは君だよって話なのよ。だからそのね、そういうところに行けるような内容の授業をしてるのかっ ていう意味でいけば、実際問題ここで授業を受けてそういうとこ行ける人はいるよってことだよね。いるけど、その人たちは結局言われたことだけやってたわけじゃなくて、自分でしっかりね、目的意識を持って取り組んで、それでちゃんと個人的に何かを学びに来たりとかね、僕のところに質問しに来たりとかしてる子もいるけど、そういうふうにして自己研鑽を積んで、そして夢を叶えたわけだよね。だから実際行けますよってことなんだけど、あなたも行けるかどうかはあなた次第ですよっていうことなんだよね。だからその辺がね、でどういう意識レベルなのかがわかんないからね。だからここに入ったらいけるんですかっていう質問に対しては、あなたが頑張ればいけますよっていう答えにしかならざるを得ないね。そう思いません？なんかそういうことなんだよね。要は、もう究極的にはさ、別にどこにいようとやりたいところに行きたいと思えばね、こういう仕事をしたいんだって思いさえあればね、それできるよね。自分で調べて自分で学べばいいんじゃん。だって、でそのためにその聞きやすい人がいるとか、そういうノウハウを持った人がいるとかっていうことは大事だと思いますよ。その聞きやすい相手がそこにいるって。でもいなかったらやらないのって話なの。いなかったらやらないっていう人はきっといてもやらないんだよね。だからなんかそういう質問をしてくる時点でちょっと怪しいなっていう気配はあるんだけどさ。うん、まあだからできるのかって聞かれたら、できる人はいるよっていうようなことにしかなんないね。そう、その辺がね、だからどういう意識で学校を探してるのか。他の学校とね、比べてる人も結構いたんですよ。その、向こうの学校とちょっとね、どうしようかって迷ってんだけど、どっちがいいかなっていうのでね。だからまあ、だから向こうの特徴がこういう感じ、うちの特徴がこういう感じ、自分がどっちに合ってるかっていう話じゃないのっていう感じなんだよね。そういうようなことをいろいろ説明してね。だから何を学びたいか、どうなりたいか、だよね。だそういう目的意識をはっきりさせて、でそのために必要なことを学べる場所はどこかっていうのを探せばよくて、あくまででも主体が自分っていう意識がないと無理だよね。学校に入ればなんとかなると思ってる人が結構多いけど、なんともならないんだよね。やるのはあんただよっていう、どこの学校に行こうとね、やるのはあんたですよっていうことなんだよね。これなんかどこでも変わらないと思うんですよね、こういうのって。その学校のランクとかそういうことも関係ないよね。その目的意識をしっかり持ってね、その誰から何を教わるのかっていう意識をしっかり持ってさ、やっているかどうかだと思うんだよね。なんかね、そういう結構でもその手の質問をしてきた人が多かったですね。就職について特に。就職ベースででも学校を選ぶんだなっていうのが、ちょっとね、実感として感じることはできましたね。大学を選ぶのにね、就職で選ぶの？どういうところに就職できるかで学校を選ぶのっていうのがね、だってどういうところにだって就職できるよね、別に。まあ、要するに何を学ぶかじゃんね、結局。本人が何を学んできたかによって、就職のね、どういうところに就職できるかっていうのは変わっていくわけじゃない。なんかそういう仕事に就きたいって思ったら、じゃあ就けるように勉強しようねっていうことで、じゃあその何を勉強しなきゃいけないのか、それを見極めてね、じゃあそれを、そういうのに近いことをやってる学校とか、そういうのに近いことができる先生がいるところとかね、そのノウハウを持ってる人がいそうなところとか、そういう基準で選べばいいわけだよね。でもなかなかね、高校生でそこまでの目的意識持ってる人はいないよね。そこまで目的意識を持ってる人はね、もう質問の仕方が違うわけだよね。 こういうことができる先生はいますかとかさ、そのどんな先生がいるのかってことを気にしてるんだよね。ちゃんと分かってる人は。どこに就職できるかじゃなくて、自分はこういうとこに就職したい。そのためにはこういう能力が必要だっていうね。じゃあそれを教えられる人はいるかっていう、そういう思考の流れになるじゃない。だから質問の仕方もだいぶ変わってくると思うんですけど、そこら辺がね、なんとも言えない感じです。どういうことをやってる研究室があるかとか、でも高校生のレベルでそこまで分かって調べてる人はいないよね。今回ね、総合型選抜っていう、まあなんだろう、一芸入試いわゆる、昔で言うとこのね、っていうタイプの入試をやって、僕はそれの面接官をやって、そこでめちゃめちゃ期待値の高い高校生が来てね、その子合格したから入ってくると思いますけど、その子はね、面白かったけど、でも、やっぱり目的意識としてはそこまでは分かってなくて、あとは入学してきてからだよね、っていう感じはしますね。だ結局自分が受け身だとダメなんですよね。特にそのクリエイターを目指す人はね、受け身の姿勢からまず脱却しないと難しいなと思うんだよね。だこの学校に入ったらどうなれますかっていう質問をしてる時点で違うんだよね。そうじゃなくて自分どうなりたいのっていう、そのためにここを利用できるかどうかっていう、そういうふうな判断基準で見た方がいいよっていうのが本当は一番のアドバイスですよね。だから僕からすればね、まあ、そうは言わないけどさ、もちろん、まあ、入ってきた人には言うけど学校を選んでるレベルの人にはね、あんまり言わないというか、本当はそういう思考で学校を選んだ方がいいんですよ。いいんだけど、まあ僕としてはね、やっぱ他よりうちを選んでるってほしいからね、っていう意味では、なんかうちの学校来たらいいんじゃないのっていうね、だからこういう感じになれますかって言われたら、まあなれると思うよっていう話になるんだけど、だけど意識としてそれじゃダメだよっていうのはあるよね。そうじゃないんだよっていう、自分はこういうふうになりたくて、こういうことが学びたいから、ここの学校に来てね、でこの学校を利用してやろうって思ってないと、そういうね、そういう意識でやってよねっていうのは思いますね。そこら辺の意識がね、やっぱり違うよなっていう気はしますね。でもね、その総合選抜で来た子ね、一人すごい印象に残ってる子が一人いるんだけど、その人は面白かったですね。でもなんか自分がなりたいものが明確にあって、こういう仕事をしたいっていうのがあるんですよ。ものすごいなんかちょっと視野が狭いかもって思うぐらいなんだけど、でもすごいまっすぐにこれをやりたいと思っていて、でそのね、プレゼン2回やるんですよね、総合型選抜ってね。1回やって、それに対してフィードバックを返して、でブラッシュアップしてきて2回目をやるんですよっていうね、その二段構えの試験なんですけど、で、面接官は同じ学生に2回面接するんですよ。1回目にフィードバックをした先生がもう1回見るわけ。次のそのブラッシュアップしたやつも評価するっていうふうに見るんだけど、1回目と2回目で爆上がりして、で、僕ともう1人の先生と2人とも満点つけた子が1人いたんだよね。その人は面白かったけど、その人はね、すごい目的意識がね、はっきりしていて、こういう仕事をしたいんだっていうのが明快にあるんですよね。で、1回目のプレゼンの時にちょっと指摘をして、したらね、ものすごいちゃんと調べてきて、2回目のプレゼンの時びっくりしたんだけど、本当になんかその、間違ったことが1個もなくて、ちゃんと業界の現状とかしっかり調べてて、今こういう状況だからこんな人材が求められているとかいうことを言ってんだけど、それがね、的外れなことが一個もないんですよ。え、その通りって思いながら僕聞いたんだけど、まさにその通りって思いながら聞いて、で、そのために自分はね、こういう人が求められているから、この学校に入って、こういう授業でこんなことを学んでっていうね、そういうことを言ってるわけ、プレゼン。で、だからここに入りたいですという、そういうプレゼンをするんだよね。 見事だった本当に。そのぐらいの目的意識を持って、自分がこれを学びたいから、この学校にはこういう授業があるから、そこでそれが得られるはずと思ってるわけだよ。それが素晴らしいよね。そういうことをしっかり考えた上で、だからここに入りたいですと言っていて、それが一つもピントのずれた話がなくて、すげえなって思って、採用。まあ採用ってなって合格ってなったんだけど、あれがどこまでそのね、入試用のパフォーマンスだったのか、本心なのかっていうところがね、まあそれはちょっとわかんないけどね。まあ、入試用対策のね、パフォーマンスであることも、そういう要素はあるじゃないですか、少なからず。それはもうもちろんね、含んだ上での評価だけど、でも期待は高いですね、非常に。そのぐらいの目的意識でやってきて、ちょっと視野が狭いところを、まあ、入ってから広げればいいと思うんで。ねえ。その子は唯一、僕がその面接した中でね、うちのゼミに来ないかなって思った人ですね。高校生の中で唯一ね、その高校生何人か面接しましたけど、この子はうちのゼミに来たらいいのになって思ったのはその子だけだったね。まあ他の人たちもね、もちろん入学してからみんな成長するんで、その2年間、最初の2年間でね、どのぐらいまで行くかですけど、そこから先、ね、まあゼミに配属してとかなんとかなってくるのは3年からなんですけどね、そこら辺で、まあ道がある程度見えてきていればね、まあ夢は叶うんじゃないですかというところですね。なんかね、そういう意味では、うん、ちょっと危なっかしいようなやつがね、ちょっと危なっかしいぐらいのやつが、僕んとこに来るといいんじゃないかなっていう気はしますね。なんかすごく優等生でよくできてる、まあ優等生でよくできてる人も、僕んとこに来て救済されるやつはいると思うんで、それもね、来てほしいなっていう感じはありますけど、優等生ばっか揃ってもね、ちょっと違うなっていうところあるんだよね。もうちょっとピーキーなやつね、一点特化型の変なピーキーなやつをちょっと軌道修正しながら送り出していく方が面白い、化ける感はあるなっていうのはありますね。優等生をね、その殻から出すっていうのも結構重要なミッションかなと思ってますね。ほんとね、すげえ優秀なやつが就職でめっちゃ苦戦して自信なくしちゃうケース結構あるんだよね。それも何人か見てるんで、なんかそういうことが起きないようにしたいなと思いましたね。これはね、僕専門学校で10年くらい教えましたけど、足掛けね。足掛け7年、8年から10年くらい教えたの。8年、9年くらい教えたのかな。教えてましたけど、専門学校の時にはそういうパターンはなかったんですよ。専門学校ってもともと専門特化の学校だから、専門学校でその成績がいい人っていうのは、その特化した分野に強い人なんですよね。でも大学ってね、大学で成績がいい人っていうのはオールマイティーな人なんですよ。何でもできる人。で、何でもそつなくこなせる人が成績がいいんだけど、そういう人って意外とそのピークがないからね、特徴がないんですよね。全部上手にできるねっていう。成績もいいですね。でって言って、での先がない。で、就活で困る。っていうパターン結構あって、それで自信なくしちゃう人が多いんですよね。今までね、その自信なくす要素なかったんですよ。就活を始めるまでずっと優秀だから。で、大体みんな高校でも優秀だった人なんで、高校でも優秀だった人が大学入っても優秀で、特に大学の 1,2 年生の時、2年の前期ぐらいまでは高校の成績がいい人が大学の成績もいいんですよ。で、成績がいい子たちはね、別に問題視されないからさ、問題がないとされちゃうから、みんな自分も問題がないと思ってんのよね。 でずっとチヤホヤされてきてね、すげえなーってみんなに言われてて、でいざ就活してみたらどこにも受かんないみたいになって、初めて挫折してへこんじゃうわけですよね。自信なくしちゃうので、自分って全然ダメだったんじゃないのみたいな思ってしまうんでね。全然ダメなんじゃないんだよね、全然ダメなんじゃないんだけど、そつなくうまいっていう状態だとダメだよっていう、それだと面白みもなんともないよっていうところなんでね。でそこから脱却しなきゃいけないんだけど、その脱却するのに気づいた時には遅いっていうことがね、起きてしまう。その人たちを救いたいですね。なんで優秀なやつがこんなに苦労しなきゃいけないんだって旗から見てても思うからね。だから優秀な優等生ね、優等生をカラカラ出す優等生カラカラ出したいですね、ほんと。そこのさみたいな、その自分で作ってる壁をぶっ壊して外に出ようぜっていうのはね、思いますね。そこができるやつもいるんだよね。優等生の中にはそういうやつもいて、でそこができてる人は全然心配なくて、僕から見ても心配なくて、もう存分にやれっていう感じなんだよね。一人僕のゼミにいる子でもめちゃくちゃ優秀な子いるんだけど、その子はなんかぶっ飛んでて、なんかタガが外れてタガ外れてるから全然ほっといても大丈夫だなって感じなんですけど、だから基本ほっといてて、どういうふうに動いてるかだけ聞いてるんですけど、まあこう、その話を聞いてる限り、こいつはもう全然大丈夫だなっていう感じですね。で、多分、そういう人をね、求めている会社、で、多分ね、自分が行きたいって言ってる会社も、そういう人を求めてるっぽい会社で、なんかそこの、ね、需要と供給がちゃんとマッチしてて、うん、いけんじゃないっていう感じですね。そういうタイプはいいんだけどね。そうじゃなくて、本当に、いわゆる優等生のタイプの人。で、殻から出ない人ね。っていう人を救済しなきゃいけないです。本当に。なんか大学のね、この評価システム、なんとかなんないかな、もうちょっと。その無難にそつなくやっている人が評価が上がるっていう仕組みをまずなんとかしないといけないと思うんでね。無難にやってた方が、そのね、いい結果につながるっていう状態を続けてるから、みんな無難にやってるじゃない。それだとでも就活するときに本当に困るんだよね。そうじゃなくてさ、みたいな。そのね、そつなくまとまってるっていう感じじゃなくて、逸脱できるやつ、その上手に逸脱できるやつの方がニーズあるからね。そこなんですよね。そこをどうやって伝えていけばいいかなっていう、どうやったら育つのかなっていうこともいろいろ考えて、試行錯誤の日々ですね。まあそんなようなことでね、今後も頑張ってやっていきたいなと思ってます。4月から忙しいんだよまた本当に今回ね、なんか新しく頼まれた授業いっぱいあって、なんか結構大変ですね。重いやつが多いんだよね。結構しっかり準備しないとできないようなやつがいっぱいあって、うん、これは大変そうだなっていうとこですね。さらになんかその学校のね、いろいろな業務、学務もいろいろやってるから、やってるからというかね、それも増えたんですよ。一年目はまあね、まだ来たばっかりだからさ、一応まずは普通の一般業務に慣れてもらうことが、先決ですみたいな状態だったよね。まあ大体そうでしょ、どこでも。でも2年目はさ、そろそろいいでしょうっていうことになって、あれもこれも降ってくるわけだよね。それやることが満載です。のっけからぶっ飛ばしてるしね。入学式の映像を作んなきゃいけないしね。で、それも今ね、やってるとこなんだけど、まあ大変ですよ。今日も朝やってたんだけどね、朝というか昼までやってましたけど、で昼からはそのレンダリング、作った映像を計算する部分ですね、それをずっと PC に回しておいて、自分は他のことやってましたけど、で明日もこの続きをやんなきゃいけなくて日曜日だけどねみたいな、今日は土曜日だったしね、いや土日って何みたいな土日も家で仕事してるけど で、月曜からまたね、フルスペック頑張らないと間に合いません。大変です。で、この中でね、この、今、このね、全く余裕がない締め切りに向かってね、頑張ってる中に、月曜日ね、学生が、絵コンテを書いてから見てもらってもいいですかって言ってきたからね。おお、それは見せてぜひっていう感じですよね。何しろね、学生ファーストですから、学生がなんか見てほしいと言ってきたら、まあ最優先、それが最優先ですね。アドバイス受けたいって言ってきたらね、もちろんどうぞ、いつでも。でも絵コンテ書いてね、持ってくるって素晴らしいですね。コンテを書かずに映像を作り始めてるやつもいっぱいいて、まずいやコンテを書けよって思ってるけど、どういう風に作ったらいいかっていうことをさ、先に相談しに来た場合はね、まずは絵コンテ書けなって言うけど、もうなんかね、書かないままやってる子が多いですね。特に実写系、絶対コンテ書いた方がいい本当に実写の作品作ってる人たちね、もううちの学校にもいっぱいいるんですけどね、実写の方、部活でそういうのやってる部活もあるから、映像制作やってる子は結構いるんだけど、作る前にまずコンテ書けよって思うんだけどね、これ一番基本だと思うんですけど、絵コンテ、なんで絵コンテ書かないまま撮り始めるのって思う結局最終的にすごい遠回りになるから絶対絵コンテ書いた方がいいんだけど、なぜか書かないままやってる子が多いですね。実写系の授業があるからね、ちゃんと絵コンテの話とかもやってると思うんだけど、なぜかその実写制作ってなった時にね、めんどくさいから多分飛ばすんでしょうね。でも急がば回れなんだよね、絶対コンテがあった方がいいよって。で、特に実写系でやってる人っていうのは、アマチュアの映画作家みたいな人とかね、絵コンテ書いてても、絵コンテは絵コンテだけで、でもうなんかすぐ本番撮影し始めちゃう人が結構多いですね。で、これはなんか実写系の人たちはプロでもそういう人が多いですね。で、僕ここに関してはね、アニメのワークフローが優れてると思っていて、アニメのワークフローってその絵コンテの段階でもうすでに編集を始めるんですよね。で、アニメのね、制作工程にカッティングっていう工程があるんですけど、カッティングっていうのは絵コンテを映像にしてそれを編集する作業なんですよ。で、それをやりながらその作画とかね、その映像、本番の映像を作る作業が同時進行していくんですよね。その間にもう絵コンテで編集は始まってるんですよね。で、映像を作る方も音に絡む部分が最優先になっていて、優先的にそこから作画のスタートするんですよね。で、それが上がってくるたびに、まだ色がついてない原画が上がってきた段階で、まず原画だけで撮影して、で、その編集してた、コンテだけで編集してたやつの上がってきたカットのところを差し替えるわけですよ。で、コンテよりちょっと進んだやつに差し替わるね。とかいう感じで、ちょっとずつアップデートされていくんですよね。その、工程が進んでいくに従って、編集されてるやつの動画の素材がどんどんカットごとに入れ替わっていって、で、音に関係するカットのやつ、最低限の部分が入れ替わった段階でもう音入れちゃうんですね。っていうそのね、同時進行。絵と音が同時進行で、編集も同時進行みたいな状態で、やってるわけですよ。で、アニメ、日本のアニメってこれでやるから、すごい短期間で作ることができて、まあそれによっていろんな弊害が、スケジュールが破綻してるっていう弊害があるんだけど、でも、この、これね、宮崎駿さんとかに言わせると、これ、このシステムを作ったことが、まあ手塚治虫の功罪だという言い分、あるんですよね。まあ要するに、日本のアニメの作り方ってこの、超短期間、短納期で何とかするっていう、この地獄のような状態で回ってんだけど、この状態を作ったのが手塚治虫なんですよね。だからまあ、極悪人のように思われていますけど、業界では。でも僕、このシステムってすごい合理的だと思ってて、これによってだからその、 現場にしわ寄せが来てる自体は肯定するわけじゃないけど、このワークフロー自体は非常に参考になるんですよ。その労力、少ない労力でね、短期間で映像作品を作る、つまり自主制作ですね。自主制作において可能な限りコストを削って、で完成させるっていうね、映像を完成させる、効率的にやるにはどうすればいいか、アニメのワークフローで作る、これだと思いますね。アニメのワークフローは本当に無駄がないからね。何しろ無駄にするほどの予算がないんですよ、最初から。予算もスケジュールも無駄にするほどない。人的リソースもない。何もかもギリギリの状態で作ってますから、とにかくコストを削減する必要があるんですよね。で、そのような、そこに特化したワークフローだから、だからリソースが少ない現場で映像を作ろうとしたら、アニメのワークフローは最適。どうすれば手戻りが少なくて済むかっていうノウハウがものすごい詰め込まれてるんですよね。だけどこれが結構そのね、クローズド、業界の外にあまり出てないので、このノウハウがあまり知られてないんですよね。本当はね、その映像を作るっていうところでこれを教えたらいいと思うんですよね、このやり方。そうすると学生の自主制作作品のクオリティは結構アップすると思います。効率が良くなるから。その分試行錯誤できるようになるんだよね。で、学生のやってることを見てても、少しでもクオリティの高いものを作りたいという思いはあるのよ、みんな。あるんだけど、スケジュールがないっていう意識が、あるからね。時間がかかるから、作るのに時間かかるから、いかにしてこう早く作るかっていうね、ってなった時にとりあえず手を動かそうって方向に行っちゃう。でもこれも急がば回れなんだよね。違うんだよっていう、後で手戻りがないようにした方が絶対効率はいいんですよね。じゃあそのためにはどうするかっていうと、実際の絵を作らないうちに編集をやることなんですよね。そうすると何を撮影すればいいのか、無駄な撮影をしなくて済むし、どうすればいいのか、何が必要なのかが全部見えてるから。だから編集してる段階でね、編集してる段階で、ああこういう絵も必要だったとかいうことがないわけ。コンテ書いてやってると、でもそれをやらないから、編集する段になってから絵が足りないとかいう話になるのよね。で、学生見てるとそういうことになってるんですよ、実際。それでもう一回撮影に行ったりとかなんかしてて。それはさ、みたいな。僕は明らかに無駄だよね、っていうね。で、結果そういうところに労力を使っちゃって時間なくなるから、最後詰められなくて、詰め切れないわけですよ、時間なくなって。で、中途半端な仕上がりのものになってしまうんだよね。で、結局自分たちの実力がね、そのぐらいだったということになっちゃうじゃん。まあそうね、そのコンテを書かずにやってる時点でそれも実力のうちだって話はあるんだけど、だからなぜコンテが高く書かない。コンテ書いて、まずコンテの状態で編集やれっていうね。そしたら絵が足りないとかもすぐわかるし、尺が足りないとかもすぐわかるし、で、コンテを並べて映像にしてセリフ喋ってみればいいんだよね。実際、監督がね。監督が自分で編集して、そこにセリフ、脚本があるんだからさ、その脚本のセリフ喋ってみればいいんですよね。そしたらそのどのカットが何秒ぐらい必要かとかいうことも全部わかるし、立ちどころにそのコンテに書いてある尺がその通り足りるのかっていうこともわかるし、コンテの問題点が、一気に全部見えるわけですよね、一回編集してみると。そしたらその段階でコンテを書き直せばいいんですね。ここまでの作業全部コンテだけでできますからね、実際に撮影に出る前にできる。でもこれをやらないんだ、みんな。ここに時間をかけてるのがもったいないってなっちゃうんだね。一刻も早く撮影をしたいってなる。撮影に時間かけたいから、一日でも早くクランクインしたい。 いや、わかるよ。わかるよ、気持ちは。気持ちはわかるけど、それがダメだよっていう。急がば回れなんだよっていうね。コンテにいかに時間かけるかなんですよね。そこでしっかり詰めとけば、もう何を撮るべきかは全部分かった状態で撮影に入れるから。無駄がない、本当に。アニメは無駄にできないんで、最初から。書かれてないものは映像として存在しないから、映像にするためには必ず書かなきゃいけないですね。でも書くことにはものすごいコストがかかる。だから無駄に書いたけど使いませんでしたっていう絵はありえないんですよ、アニメの場合。映像だったら余裕であるよね。何パターンか撮ってみて、そのうちの1個使う、そこかは全部ボツみたいなことがありますよね。でもアニメでこういうことはまずない。でもほぼないと思います。アニメでも稀にね、その欠番になることありますよ。このカットなし、なることありますけど、それは作る前の段階で、このカットが欠番ですっていうのが出るんだよね。それはもうコンテでいじくってる段階で、コンテ一応カンパケとして出しちゃったけど、コンテのね、第一稿として出したけど、そのコンテからさらに変更になりましたっていうね。でもそうすると、それ欠番になった時点で全員通知されて、このカット作りませんということになるんだよね。だからアニメの作品だとね、絵を描いたのにそれが採用されないっていうケースはほとんどない。もうごく稀にしかないと思いますね。必要ない絵は最初から描きません。もったいないから。そんなことしてる場合じゃないから。だから合理的なんですよ。実写でもこれやればいいんですよね。このやり方でやれば必要ない映像を撮る必要がなくなります。学生なんて本当にコストかけられないんだからね、絶対これをやった方がいい。そしたら撮影最短時間で終わります。あっという間に必要なものだけをバッと撮ってそれで終わり。そしたら後で編集したりとか音声の部分とかに特にね時間をかけられるようになるんですよね。で、そこら辺に時間かけた方が絶対クオリティが上がる。だけどなんでコンテほど書かないんだろうな。本当常々思ってますね。なんでだろうって思うんだけど、教えてもらってないはずはないんだよね。映像制作の授業があるんだからね、絶対教えてもらってると思うんだけど、なぜかやらないね、みんな。という、なんでこんな話になったんだろうね、よくわかりませんが。なぜか映像制作の話になりましたけどね。まあ僕も今映像作ってますからね。僕が作ってる映像1分くらいなんだけどね、今作ってるやつ。1分くらいの映像を作るのに2週間あってね、余裕だろって思うじゃない。余裕じゃないんだよね。なぜならめんどくさいことを思いついちゃったからですね。なんかデジャブだよね。12月に僕ね、プロジェクションマッピング作ったんですけど、あの時と同じことが起きてますね。納期がない時に限ってめんどくさいことを思いつく。で、それをどうやって実現するかっていうね、時間内でというのに今頭をひねってやってますね。はい、というわけでどうなることやら分かりませんが、来週中ぐらいには結論が出るはずなんで。結論が出るっていうのは、ちゃんと映像としてカンパケて、一回チェックに出すということですね。満足してもらえるといいんだけどね。多分満足しなくてももう間に合わないから、多分もうこれでいいやって話になっちゃうんだけど、まあ願わくばね、さすが頼んでよかったなって思われたいですよね。というとこを目指して頑張りますんで、また、よろしくお願いします。何をよろしくか分かんないけど、期待しててください、皆さんも。ではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。